決算審査特別委員会、委員長、ミス・カズオ、副委員長、坂井真嗣。令和4年度決算関係議案を審査するため、全議員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。分科会審査、意見表明を行い、採決の結果、各会計決算を原案通り認定し、指摘要望事項を市長に提出しました。分科会、専門的な見地からの詳細な質疑応答。内容が多岐にわたる決算関係議案をより詳しく審査するため、分野別に5つの分科会に分かれ質疑を行いました。その一部をご紹介します。なお、各分科会の所管事項は一面の常任委員会と同じです。総務分科会。あなたが使える制度お知らせサービスの展望は？問い。市民が利用できる制度をプッシュ型でお知らせする本サービスは、お知らせの対象となる制度を拡充してきているが、拡充の基準と今後の展望を伺う。答え。令和5年度中には3制度を追加し、29制度となる予定であるが、今後も制度を拡充するにあたっては、それに伴うシステム改修費用と効果を勘案し、より効果の高い制度を選ぶことで、市民サービスの向上につなげたい。保健消防分科会。飼い主のいない犬猫の譲渡の推進を。問い。飼い主のいない犬猫の市民などへの円滑な譲渡を進める上で、本市の今後の方策を伺う。答え。昨年11月にイオンペット株式会社と締結した動物保護指導センターの収容犬猫の譲渡協力等に関する協定を契機に、民間との連携を一層拡大する。また、同センター内に猫を人間に慣れさせるために設けた準化部屋、中一の活用や専門家による犬のトレーニングなどにより譲渡の推進を図る。中一、準化部屋、譲渡につなげることを目的に、猫を人間の日常生活に近い空間や環境において人に慣れさせる部屋。中終わり。環境経済分科会。新型コロナ5類移行後の観光における経済対策は、問い。新型コロナウイルスが5類に移行したが、観光における市の取り組み方針について伺う。答え。コロナ禍では飲食店の消費喚起や集客の回復に取り組んできた。今後は開催支援を行った X ゲームズ千葉など大規模なイベントの誘致に引き続き取り組んでいきたい。また、国際会議などは開催形態の多様化に対応するとともに、開催経費などの補助により支援を図りたい。教育未来分科会。子どもルームにおける夏休み中の食事提供を。問い。小学校の夏休み中に食事を提供する子どもルームの数と本市の今後の計画を伺う。答え。本市の子どもルームのうち、民間事業者が受託している 36カ所の子どもルームでは、希望者に対して仕出し弁当の提供を行っている。今後は他自治体の運用方法や利用者のニーズを踏まえながら、夏休み中の食事の提供が実現できるよう、事業者と協議を進めていく。都市建設分科会。公共交通不便地域にあった移動手段の導入を。問い。高津戸町をモデル地区に、デマンド型交通、中2の導入検討に向けた社会実験中だが、今後の公費負担を踏まえた上で、地域の要望をしっかり把握し、地域に合った施策を提供すべきでは。答え。この社会実験により、公費負担や利用者がどの程度になるのかなどのデータを取っており、これを一つの検討材料として、それぞれの地域に合った多様な移動手段を考えていきたい。中2、デマンド型交通。予約があった場合に決められたルートを運行するなど、事前予約により利用者の求めに応じて運行する、路線やダイヤの自由度や柔軟性が高い公共交通。中終わり。意見表明。予算の使い方について会派の見解を表明。決算審査特別委員会の採決の前に、会派を代表して5人の議員がそれぞれ令和4年度決算関係議案に認定・不認定の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。認定、公明党千葉市議会議員団。収支状況を踏まえた機動的かつ柔軟な対応を。一般会計の55億6500万円の実質収支確保は評価しますが、私債残高は全会計ベースで前年度比92億円増。基金借入残高は着実に削減しているものの、令和4年度末で177億円となっています。また、各種施策はコロナ対策や物価高騰への対応、お悔やみコーナーの全区展開などについて評価します。今後も老朽化施設への投資など、財政需要が見込まれるため、引き続き一層の取り組みを求めます。認定、立憲民主無所属千葉市議会議員団。本市の未来をつくるための投資の推進を。一般会計決算では、基金借入金残高の削減など、財政の健全性の維持に努めたこと。各施策では、防災対策における総合防災情報システムの整備など、我が会派が求める施策が着実に図られたことを評価します。少子、超高齢化社会や物価高騰への対応と、将来負担とのバランスに配慮しつつ、将来にわたり、持続可能な財政構造と本市の未来を作るため、投資の推進に向けた最大の努力を求めます。認定、自由民主党千葉市議会議員団。適切な財政運営に向けた取り組みの継続を。一般会計決算の実質収支が55億6500万円の黒字になったほか、市民生活に必要な公共施設を整備した結果、私債残高や将来負担比率が増加したものの、 実質交際費比率が低減し、基金借入金残高を着実に削減するなど、財政の健全性の維持に努めたことを評価します。今後も適切な財政運営に取り組むとともに、新年度の予算編成にあたっては、市民要望や我が会派の指摘へ的確な対応を求めます。認定、日本維新の会、無所属の会。引き続き、財政健全化の取り組みの継続を。一般会計決算の実質収支は約55億円の黒字ですが、新庁舎整備事業などにより、資債や将来負担比率が前年度に比べ大幅に増加しているので、投資に見合った価値を提供できるよう要望します。また、各種施策は民間活力や現場ニーズに即した施策、及び本市の強みを生かした取り組みの強化が必要です。新年度予算編成は、市民要望や我が会派の指摘をしっかりと受け止め、的確な対応を求めます。不認定、日本共産党千葉市議会議員団。住民福祉の増進に向け、市民に向き合う市政運営を。物価高騰で苦しむ国民の声を聞かず、インボイス制度などを強行した岸田政権に追随し、推進する立場であり、市民に寄り添った姿勢が見られません。また、心身障害者福祉手当削減など、福祉カットを継続しており、認定できません。住民福祉の増進に向け、物価高騰などで厳しい生活を強いられている市民に向き合う市政運営を行うことと、大型開発を見直し、市民生活を守るための施策を求めます。会派等、議員定数50人、令和5年10月23日現在、自由民主党千葉市議会議員団17人、立憲民主無所属千葉市議会議員団11人、公明党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団7人、日本維新の会無所属の会5人、無所属2人。